を愛して十字架にかかり3日目によみがえられた死に期待しながら御言葉に行きたいと思いますけれども、1分動画を最初に見ていただきたいと思います。ちょっと時間が押しておりますが、最初に今日はですね、先週から予言が始まりました。今回はなんだっけ、なんとかの予言、ヨエルの予言ヨエルの予言ですね。それを見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日はヨエルの予言について見ていきたいと思います。使徒の働き2章17節から21節、これはヨエルの予言の引用箇所ですが、この予言を見るときにいくつかのことが分かってきます。まずこの予言はペンテコステの時に成就しましたが、さらに見ていくとまだ成就していない部分があることに気づきます。それは使徒の働き2章19節から20節です。この事柄はペンテコステの時には見られなかったことです。ではこれは何を意味しているのでしょうか。まず使徒の働き2章19節から20節は観難時代に起こることが書かれています。さらに主の大いなる輝かしい日、これはキリストの再臨のことを示しています。このようにヨエルの予言の後半部分はキリストの再臨直前のことが書かれています。つまりこの予言は再臨の予言でもあるということが言えます。またこの箇所には予言するとあり、さらにここに出てくる夢と幻はどちらも予言のことを表していますので、予言の働きに一つのポイントがあることも分かってきます。このようにヨエルの予言ではキリストの再臨直前に再び聖霊の豊かな注ぎかけがあり、予言の働きが大きく用いられることが予告されています。予言は最後の大きな刈り取り、たくさんの人々が救われるリバイバルの働きのため神様が備えてくださった重要な賜物なのです。この時代ヨエルの予言の本格的な成就を迎える特別な時の流れに入ってきています。ではまた。
はい、ありがとうございました。ヨエルの予言のことが書かれていますけれども、まあ、今日は話しましたけれども、ヨエルの予言使徒行伝の2章で、成就してまず1回目、そして教会がそこで形成されました。でもよく見てみるとそれは、再臨前、観難時代のことも含めて再臨前のことが書かれているので、もう一度再臨前にその予言が成就するということを意味します。予言にはですね、1回だけの場合と、その1つの予言を通して何回かこうね、予言成就する場合があるんですけども、このヨエルの予言はペンテコステの時に1回成就したけれども、もう一度再臨の前に同じことが成就する。それが今私たちが始まってこれ再臨の前の終末のリバイバルですね。その時に予言の働きが現れてくると、それが非常に大きな中心的な働きになるということですね。だから今アンティオキ教会で予言の働きが非常に顕著に出てますけども、これから主の時間のあらゆる教会、他の教会も本当に主に来ちゃって求めている教会にはこれから顕著に出てくると思いますので、この予言の働きが日本だけじゃなくてね、世界規模で起こってくるこの終末のリバイバル、再臨前のリバイバルの一つの大きな鍵であり中心的なポイントになると思いますね。ぜひ皆さん熱心に求めていってほしいと思います。まあ、今日は予言の説教じゃないので今日ここまでにしておきますね。それで時間がかなり押してますから、マルコの福音書の方に入っていきたいと思いますけれども、御言葉に戻っていきたいというふうに思いますね。一節から見ていきますけれども、神の子イエス・キリストの福音の始めって書かれてるんですけども、イエス様は神の子です、ね。で同時に神様、イエス様は人の子であります。分かりすればイエス様は 100% 神様であり神の子なんですが、同時に 100% 人であり人の子であったわけですね。でイエス様は 200% かというとそうじゃないんですねでじゃあ 100% 神で 100% 人だったらどうなるんだっていうけども、この私たち人間の知性では理解できないんですね。だから信じます。この私の知性で理解できるような神様は信じる必要はありません。私たちの知性で理解できると私の知性の中に入ってしまう神様ですから。聖書の神様は私を作られた神様で、この全ては理解できない。でも 100% 神であり 100% 人であるというふうに書いてある聖書は、だからそれを私を受け取って信じたわけですね。その、神様の一人子であったイエス様が、まあ、地上に来てくださった、その福音の始めということで、まあ、2節いきますよ。預言者エダヤの書にこう書いてある、旧約の預言者の書に書いてあるわけですね。イエス様のことを予告してですね、見よ、私は使いをあなたの前に、キリストの前に使わし、あなたの道を整えさせよう、 これは初輪のことを意味します。イエス・キリストがまず最初に人として来た時に、その前に使いを使わしますよって言われた。でその使いが道を整えますよ。で荒野で叫ぶ者の声がする。これがその使いがですね、主の道を用意、主の到来の道をまっすぐにせよ。その使いがイエス様の前の使いが荒野で叫んで、主の道を用意、主の到来の道をまっすぐにせよという。でその通りに4節、バブテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバブテスマと述べ伝えたと、述べ伝えたって書いてあるんですけどね、解いたって書いてありますけど、こっちは述べ伝えたですね。でつまりイエス様の前の使いはバブテスマのヨハネなんですね。弟子のヨハネじゃなくてバブテスマのヨハネね。でこれは旧約の最後の預言者です。新約聖書に書いてあるけど、これは旧約の方です。旧約の一番最後の預言者がバブテスマのヨハネ。女から生まれた中で最も素晴らしい人だったとイエス様は言った方ですが、しかしそのイエス様よりもイエス様を信じた私たちはもっと素晴らしいって言ってくださったんですね。すごいことですよね。でそのバブテスマのヨハネはイエス様が人として来る前に、先にザカリアとエリサベスから生まれて、この道どないをするわけですね。でその道どないとは何かというと、ここに書いてある罪の許しのための悔い改めのバブテスマを述べ伝えた。で実際悔い改めのバブテスマを授けたんですね。だからバブテスマのヨハネのしたことは何かと言ったら、悔い改めのバブテスマの備えをしたんですね。で今回ですね、白馬砂地キャンプで一番最初の聖会でされたことはですね、今24時間連鎖の感謝と賛美の祈り会ってのがあってんですけども、本当に神様を賛美し礼拝することをされたんですね。よく最後にするんですけど、いきなり頭に始めたんですね。あなたは素晴らしいとかね、あなたに愛されていることありがとうございますってね、こう本当に神様をご自身を褒めたたえた。でみんなそれをしたんですけど、ものすごいこう喜びと力が湧いてきたんですね。ですごく祝福も大きいんですけど、ぶつかりも大きかったんですけど、それをしたらものすごい喜びが増えたら、私だけではなくて後で聞いたら会のバスの人たち何人もそのことに言ってましたし、第一杯ではジョイ牧師もその話ことを言われてましたし、明かしたい時ですね、あと他にもたくさんの方がそのことを言っておられまして、確かに神様を賛美し褒めたたえるとすごい力が来るんですね。これはリバイバルの鍵だと思います。でも神様を賛美し褒めたたえるとなぜ力が来るかというと、神様と交われるからですね。なぜ神様と交われるかというと、悔い改めて主を信じたからなんです。でこの悔い改めのバブテスマ、まず悔い改めて神様のところに立ち返った時に神と交わりができるので、私たちは神様と本当に交われるから賛美をしたり感謝をするとすごい力を受けるんですね。でこの悔い改めってすごく大事なんですね。で感謝と賛美は素晴らしい祝福なんですけども、その土台に悔い改めがあるんですね。でリバイバルの時に悔い改めのないリバイバルはありません。これ悔い改めがポイントなんですね。でそのことを今回ね、杉沢牧師がですね説教されたんです。でまあ感謝と賛美のことをみんなは言うからでしょうけどね、ちょっと控えめにですね、押してもダメなら引いてみな信仰と言ってですね、自分がつけた名前ですか言ってまして、感謝をしてもダメな時、どんなに祈ってもダメな時に悔い改めるといいって話をされたんですね。まあでもそんなじゃなくて、悔い改めはその基本なんですね、本当はね。でご自分の証しをされて面白いこと言われたんですね。彼が高知にいた時に車の免許が免停になったんですって。で皆さんね、地方で長崎でもそうですけど、車の免許がないと大変なことになるんですね。日本の地方とアメリカでは大変なことになるんですね、本当に。で言ってました、高知にいたら時々徳島にね、パルコ車来たり、またそうじゃない時も行ったみたいですけども、帰ろうと思うと5時に電車に乗らないと高知に帰りつかないんですって車だったらね、どんな遅くなってもいいけど、そうですね、でそれはどこでもしようと思います。で本当に困ったと。そしてやっと1年ぐらい経って今度は免許を取れるようになったんで、そういう場合は試験場に直接行くんですって。 2,3 回落ちて仮免を取って、そして本免の試験も 2,3 回落ちて通るのが普通だってことだったんですね。でまあちょっと教えてもらって、秘訣を教えてもらって仮免取りに行ったんです。そしたらね、落ちたんですって。で3回ぐらいまで覚悟したら4回目落ちたんですって。で5回目落ちたんですって。6回も落ちたんですって。7回も落ちたんですって。で1回ごとに感謝をして、席を受からしてくださいって祈ったんで、毎回毎回そうやって感謝して受からせてくださいって言うのって感謝して心から。で7回も落ちて、8回も落ちて、9回も落ちたそうですね10回か11回かどっちか忘れましたけども、その時にね、あれと思って祈った時に、あ、なんかね、悔い改めなさいってこと言われたんですって。でいや、もう悔い改めてたんですって最初にね。でもよくよく考えてみたら、悔い改めてはいたんだけど、アダムとエヴァの子孫なのでって本人は言われました。アダムはエヴァのせいにし、エヴァはサタンのせいにしましたけど、悔い改めていたんだけども、一応悔い改めていたんだけども、神様、本当にすいません、すいません、あいつがこんなことしてこうなったから、すいません、こうなってああなったからっていう、ずいぶん言い訳がましい悔い改めをしていたと。で本当に神様の前に今度は真剣に、 誰かが悪いとか言い訳するんじゃなくて、本当に神様に悔やめようと思って、ちょっと今度は真剣に悔やめたんですって。本当に心から、誰のせいでもなく自分の罪を書いて、自分の罪って書いてあるでしょ。次の節、5節です。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼らバプテスマのところに行って、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。当たり前だと思うでしょうけどね、結構自分の罪じゃなくて人の罪を告白してるんですよ。天の様、うちの夫は堅くなでどうしようもなくて、こんなんであんなんでこんなんで本当にすいません、もう私が一生懸命問い合わせてわからない、もううちの夫はどうしようもない人です、許してくださいとかね、うちの子供はこうで、ああでこうで、ああでうちの親はああでこうで、ああでこうで本当にすいません、ね、私が一生懸命頑張ってるのにこんなに本当に申し訳ありませんって言って、これはですね、悔やめと言いません。これはサタンの仲間になって責め立ててるだけです。罪を言って訴えて責め立てるのはサタンのお仕事です。サタンに騙されないでください。悔い改めっていうのは自分の罪を悔い改める。じゃあ例えば代わりに誰かのことを悔い改めた時はって時は、例えば夫なら、夫は本当にこんな状況でありません、私が不十分だったんですって、こう、あるいは日本の民がグードレハしてることを悔い改めた時に、日本の民のグードレハを許してください、私はしてませんけどってことじゃないですね。本当にこの民の私は一人です、本当に私はもう許してくださいって自分の罪として悔い改めた時、さあ悔い改めになりますけど、自分はその罪と関係ないわって、あの人本当に悪いわね、私はしてないわよっていうのは悔い改めじゃないんです。これはしないでね、結構一生懸命祈ってるんだけど、そういうことを祈ってる人って案外いるんですよ。ではっきり申し上げます、そういう祈りは 100% 答えられません。なぜか、サタンの仲間だもん。訴えるのはもうサタンが十分やってます。もう忠実に徹底的に訴えてます。サタンが、どうぞサタンの仲間にならないでください。私たちは取りなしっていうのは、それをイエス様のように、自分、イエス様だって全く罪のなかった方が彼らを許してあげてください、私が全部罰を引き受けて、私が罪を引き受けますから彼らを許してくださいでしょ、ね、私たちはイエス様にできませんよ、間違いません。私はイエス様に代わりはできません、代わりはできませんが、一緒に訴えちゃいけません、自分の罪ですね。でその待って話も、杉田牧師が自分のことをね、本当にもう言い訳しないで、本当に悔い改めてですね、真剣に神様の前に。ほいじゃ次10回目か11回目か忘れたけど、受けに行ったら通ったんですよ。で仮面が取れて、本面試験の時に普通に3学科あると思ったから、そのつもりで行ったら、いいですか、仮面に10回落ちたのに本面は一発で取ったんですって。その時に、本当に悔い改めだったんだなって思ったって話されたんだけど、すごい心に残ったんですね。でなんで悔い改めは土台なんです。本当に感謝と賛美ってのは神様のすごい力を放ちますし、私に喜びも出し、ものすごくな鍵です。さっきうちの妻がカナンちゃんが白馬に来たけど、ノアちゃんが入院しちゃったので全然来れなかったって話しましたけどね、感謝と賛美をしたらですね、大町総合病院にですね、なんとクリスチャンのプロテスタントのクリスチャンの看護師さんがいたんですね。でノアっていう名前からそれが話になって、でクリスチャンとお互い分かって、それでどうしてここにいるのかということでキャンプに来たということで、夏も白馬キャンプがあるということになって、その人は一生懸命祈ってくれて、最後もなんか本当になんか良き交わりができて、夏の白馬キャンプに時間があれば来たい、賛美大会を見に来たいって、大町ですからね、そこのあれでありますからね。だからすごいですよね、入院した先でクリスチャンと出会って関わりができちゃったんですね。で飛行機戻ってきたでしょ、新燃えた火が燃えちゃったから。で戻ってきたら羽田国際空港で過ごしてたら、宮台県の小林の人と関わりができたんですって。それでその小林ってのはね、かつて言ってたんですけど、最近言ってないんですけど、その小林の人と関わりができたんですね。だからね、人間的にはマイナスと思うことはね、どんどん神の働きを広げていくんですよね。感謝と賛美、だから感謝と賛美はすごいんです。でもその土台に悔い改めがあることを忘れないでほしいんです。いいですか、その土台に悔い改めがあるんですね。だから悔い改めるときに、私たちはそう神様の交わりがよみがえり、本当に祝福されていくんですね。その悔い改めのバブテスマなんだけど、これバブテスマの中にはそれをして道どないをした、イエス様の来る最初の道どないをね。でもその次来るイエス様はどういう方かっていうところをバブテスマの中に言ってますね。6節7節をさらっと言いますね。バブテスマの中に、ね、ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に皮の帯を締め、稲ごとの蜜を食べていた。これ旧約の預言者の姿です。彼は述べ伝えていった、私よりもさらに力のある方があなた後からおいでね。これイエス様のこと。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。これは日本人のよく言う謙遜というんじゃなくて、こう本当に心から、本当にバブテスマのヨハネもかがんでその靴の紐を解く値打ちもない、 神様は本当に聖なる教育方だから自分にはとてもその値打ちはないということですね。十字架があるから私たちは神に近づくんですね。私はあなた方に水でバプテスマスが、つまり悔い改めるという恵みを注いだけれども、そのイエス様は悔い改めて許した後にあなた方に聖霊のバプテスマを授けになりますと書いてあるんですね。で、悔い改めのところで大事なことを言わせましたけれども、悔い改めは、ね、許しなんです。ちょっと聞きたい皆さんにね、日本のクリスチャンの皆さんに、今日は日本人だけですね、ここにいるのはね、オンラインの皆さんだったら日本人がいっぱいしてるでしょうから、どこの国の人にも聞きますけど、悔い改めって聞いた時に明るいイメージ、悔い改めって聞くと喜びと明るいイメージを持つ人と、悔い改めって聞いたらなんか暗い重たい嫌な、嫌って言わないけど暗い重たいイメージを持つ人と、悔い改めって聞いた、まあ、よくわからんなっていう人の、この3つ、ね、どれでしょうね、手を挙げてください、ね、いいですか。まず1つ目ね、悔い改めって聞いたらなんか喜びと明るいイメージを持つ人、1人2人3人4人いますね、5人、はいはい。じゃあ悔い改めて聞くとなんか暗くて重くてなんかそういう感じのイメージを持ってしまう人、1人2人3人4人5人、5人ね、はい。じゃあよく分からんなって人、あ、何人か言いましたね。どれも手を挙げなかった人は日本人です。どうぞ日本人をやめてください。天国人になりましょう、ね、日本人である限り神の永遠のものを受けません。日本人を捨てて天国人になりましょう、ね、で、悔い改めて聞いたら私の場合はね、結構暗くて重いイメージが昔あったんですけど、これ違うんですよ。だって十字架があるでしょ、新約の今。ってことは悔い改めっていうのは責め立てるんじゃないんです。許してるぞって、もう全部許してるぞって言うけども、許してるんだけども、悔い改めないと許してる、その許しの恵みを受け入れないんです。許されてるって分かるとものすごく愛されてることが分かるし自由になるんですけど、悔い改めないとその許しを受け入れないんです。ですからもう許しは十字架で終わってるんです。全部許されてるんですけども、その許しを受け取るか受け取らないか、悔い改めると許されてることを受け取れる。取り返しもつかないどうしようもない罪を犯していても、神様の前に悔い改めたら許されてる喜びに出せるわけですね。でもどんな小さな罪でも悔い改めてないと、許しはあるんですよ、あるけど許しを自分は受け取ってないから、それが自分を責め立ててくるし、サタンが責め立ててくる。身元で何かあったら言ってくる。こんなこと言ってもお前はこうじゃないか、じゃないか、こうじゃないか、こうじゃないかって言われると、こう抵抗しながら実は心は縛られたり苦しくなっていく。クリスチャンでも、というかクリスチャンほどそうですね、律法を知ってしまうから。で、悔い改めって恵みなんです。で、多く許された人を多く愛するっていうと、多くの人は間違いない。たくさん悪いことやったやつが多く愛されて許されるんだって、そうじゃない。すごい悪いことをやったやつなんて、すみません品がなくなったけどすごく悪いことをしたとしたとしてでも、悔い改めなければその許しを受け取れないでしょ。で、人間的に言ったらね、私人間的に言えば大きな罪と小さな罪があって、62億人いたら1番目の罪人と62億番目の罪人っていると思っています、人間で言えば。でも1番目の罪人でも神様の前に悔い改めたら本当に許しを受け取れるし、神の前に出たら自分の罪が分かって悔い改めるためごとに許しがやってくるんですね。で、62億番目の人がね、悔い改めなければね、許しは受け取れないんですよ。で、人間的な差っていうのはね、1番目と60億番目ね、ちょっと大げさに言ってますけどね、大きいと思いますよ。でも十字架の前に出たらどうかというとね、1ミリもならないって大げさに本気で思ってます。十字架の前に出て、神の前に出て、神の清さの前に出たら、女の人間は一番人間の中でいい人だって、ほらもう神様の前に出たら自分の罪に気づかないわけがないですよ。で、それを悔い改めることに許しがやってくる。どんどん許されて喜びがやってくる。だから悔い改めってね、喜びなんです。悔い改めって希望なんです。だから悔い改めって聞いた時に、マイナスだった人ね、今日を境に切り替えてほしい。あなたは許されてるんです、完全に許されてるんです。それを受け取るかどうかは、私たちが悔い改めた分だけその分をどんどん受け取っていける。で、悔い改めは悔い悔い悔いとは違います。いつも言うように、悔い悔い悔いっていうのはね、あ、俺はダメだな、ダメだな、ダメだなってね、同じことを何度も繰り返し悔いる人はいるけど、悔いることと悔い改めることは違う。神の前に罪を認めて、本当にどうしようもありません、自分どうしようもありませんって認めて、神様許してください、助けてくださいっていう時に、それが救われていくんですね。で、この悔い改めを、まず一つ言った。ただイエス様は悔い改めて許してくださったすごい恵みなんだけど、それでとどめないって言ったの。聖霊のバプテスマは誰って言ったの。聖霊のバプテスマって何か。バプテスマってのはバプテドっていう言葉の名詞なんだけど、浸すっていうのは、もういつもようにこれ水ね、ちょっと随分飲んだから少なかったけどね、少しだけど、これは水が入ってる、ね、そうじゃなくて、水がいっぱいの中にこのコップを突っ込んだら水の中に浸してるってこと。 いや皆さん聖霊浸し、聖霊漬けになりましょう。何かって言ったら、それは聖霊のバプテスマ、イエス様はそれをするって言ったの。それがさっきのヨエルの言じゃないけど、使徒行伝の一章のところに書かれている。一番最初に起こったのはそれなんです。あの時怖くて恐れたペテロが、ね、人目を避けて逃げていったペテロがユダヤ人たちを前に大胆に説教してる。あの説教普通に考えたら殺してくれっていうのは説教です、ね、ところが救われちゃうんです。身がつく。本当に聖霊のバプテスマを受けて聖霊に満たされると、恐れが大胆さに変わり、不安が平安に変わり、悲しみは喜びに変わる。そして身がつくんですね。先週日曜日ですね、嬉しいことがありました。長崎で生まれ育った子が東京に来まして、ね、申し訳ないけどちょっとフラフラしておりました。ところがですね、先々週ぐらいかな、東京安定教会に行って大なる礼拝に行ったらですね、聖霊のバプテスマ受けちゃったんですよ、賛美の時に。そしてものすごく喜ぶんで、で来てですね、私の人に言いましたよね。なんか長崎の時は随分ご迷惑かけてすいませんでしたとかって全然思ってないんですけどねまさかあの子に謝れると思わなかったですね。とかいう感じで、自分の教会が分かりましたから、ね、教会 の、その職場と近くにそういうとこ考えてますとか言ってですね、もう教会中心に物事を考えて、もう全然表情も明るくなって、私に謝ってきてくれたんですね。別に謝ってないようなこと別に思ってないんですけど、向こうはそう思ったんでしょうね。なんかね、びっくりしましたよね。やっぱ人は変わるんですね。どうかって本当にこう笑顔がね、こう内側から溢れてくる笑顔だったし、なんかもう本当にこう喜んですよね。まあもちろんね、強烈だったのは初穂さんね。私は人生まで一番暗かった初穂さんは悲しみから救われた時に喜びに変わっちゃったけど、あれはすごかったけど、でも先週もね、感動いたしました。人は変わるんです。内側が変わってしまうんです。イエス様はその聖霊のバプテスマを与えられるんです。私が本当に悔い改めてイエス様と本当につながると、イエス様は私たちに根本から作り変える聖霊のバプテスマを与える。それは私たちに証しせざるを得ないって、証ししたくなる、ありませんか。もうね、伝道してたりするとね、時々カチンときたりね、もう嫌になったりね、もう腹が立ったりすることがある。しかし祈ると聖霊様がやってきて、もうやっぱりそれでも語られたい、それでも救われてほしいと思うって、こう自分じゃないなと思うことありませんか。これで聖霊様に満たされた時に身がついちゃうんです。秋元牧師よく言われるでしょ、一生懸命になってダメだったけど、本当にもう弱、もうなんか虚しくて仕方なかった時に、なんだかハドソン・テイラーの信仰の手紙っていうのを読んだ時に、信仰のなんか基本的なことが分かった瞬間、ものすごい喜びにあふれて、聖霊のバプテスマを受けて威厳が出てきた。その後2ヶ月間伝道したら2人に1人は救われて、救われてない人も体が震えてたってよく書かれてありますよね。分かります。聖霊のバプテスマを受けるとそうなるんですね。なんかこう身がつくんですよ。でそれを与えるよって言われたの。私は悔い改めることによって本当に使徒の関わりが開き、使徒本当に抑えて喜びでくも、ね、神の子供となって預かるけど、さらにイエス様は聖霊のバプテスマを与えて、満たしを与えて、内側を作り変え、身をつけてくださる。そして賜物が現れてくる。賜物ってすごい人に現れるんじゃありません。一人一人に本当に悔い改めて人つながり、そして聖霊に満たされると、内側が変わってきて、これ、ね、あなたを通し癒しが起こったり、奇跡が起こったり、予言を語れたり、こう祈ってたら、自分じゃない思いが来て、なんか言うとその人が本当に神様、その言葉はその人の人生を生かしてしまったりするんですね。今日の御声新聞にですね、90歳で失明って言われた人が癒された証が載っております。ぜひ後で読んでください。僕久留米教会のね、山下みどりさんという方のお父さん、お母さんね、名前書いてあるからね、公に書いてあるから言いますけど、山下みどりさんのお母さん90歳だったんですけど、失明ですと言われたんで、ところが癒されちゃいましたよね。90歳ですよ。すごいですね。で神様は奇跡をなさる方なんで、今はねリモコンでテレビ見てるって書いてありますね見えなくなったって言われたのに、ね、これまさに奇跡ですよね。でそういうことを神はなさる。でそれは特別だと思わないでください。私が本当にイエス様の聖霊のバプテスマを受ければ、内側が作り変えられ、身がつき、私たちお互いを通して癒しや奇跡の働きに預かれるようになるんですね。自分が癒されるのも嬉しいけど、自分が祈った時、その人が癒されたり、その人が本当になんか悲しんでたのに喜び出されたり、なんか人生を新しく見ました、すごく嬉しいでしょ。いや嬉しくなるようにできてるんです、クリスチャンっていうのは。内側に聖霊がいるから、 だから自分が変わるだけじゃなくて他の人にまで神様は働く、それをなされるってこと。でそれを与えるよって言ってるんですね、イエス様は。でそれを与えてくださるのはイエス様なんです。イエス・キリストのエコヒーギなんてありません。私たちが本当に悔い改めてイエス様との素晴らしい許しを受け取った後に主にこの聖の場を私たちが求めていくと、主はそれをするために来られてますから、喜んで私たちを神の霊で満たしてくださいます。そして私たちの内側を作り変えて身をつけるものにしてくださいます。身をつけるってことはね、幸せになれるってことです。自分自身が幸せになれるし、人にもその幸せが及んでいく祝福を与えてくださるってことですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思いますね。神様はね、そういう働きをねしてくださるってことを、ぜひね知っててほしいというふうに思います。時間越してるからね、かなり駆け足で話しましたけれども、それがね今日の8節前であります、これから共にマルコからね学んでいきたいと思います。毎朝蒼天でもこれ話していきますので、そのことを覚えてください。それじゃあ今日はここまでにしておきたいと思いますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、あなたはバプテスマの羽をまず使わせて道どなをされました。今再臨前のこの時、私たち一人一人のクリスチャンを道どなとして使ってくださることをありがとうございます。バプテスマの羽は悔い改めも解きましたが、それを通して生ける誠の神様との代わりが開かれ、そしてイエス様一人に聖のバプテスマを与えて、内側の悲しみ喜びに恐れを大胆さに不安を平安に全くすぐり替え、身をつけるものとし賜物のカリスマを表してくださいました。同じことが今もここで一人のうち残ることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が聖霊満たされて神様の栄光と御業を見ていくことができるように、本当に新しい喜び満たされていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は何をしてほしいのですかって言われました。あなたの願いと求めを神様おっしゃってください。それに主は答えてくださいます。で、ちょっと待ってください。それを祈る前に促しがあるので、ここにいる方はほとんどクリスチャンだと思いますが、オンラインされている方やダウンロードしてきている方の中に、まだイエス様を信じていない、あるいは信じているだけで受け入れの祈りをしたことのない方ですね、今言った悔い改める、向きを変えるということなんですけども、罪を認めて悔い改めて本当にイエス様をこれ迎え入れるお祈りをしたいと思います。でクリスチャンの方は一緒に声を出してお祈りしてください。で今からお祈りしますけど、その後自分一人になった時に具体的に思い出せる罪を丁寧に悔い改めていってください。その度ごとに許された喜びがやってきますので、今は全体として言いますね。ついて祈ってくださいね。天のお父様、私の罪を許してください。気づいている罪、気づいてない罪、その両方悔い改めます。イエス様の十字架で完全に許されていることを心からありがとうございます。三日目に復活されたイエス様、私の心の中に入ってきてください。私と共に歩き永遠の命を与えてください。信じます。ありがとうございます。いつも私と共にいて助け守り導いてください。感謝します。イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。それでは具体的にあなたの願い、あなたの求め、自分のことでも家族のことでも友人のことでも敵対している人のことでもいいです。健康でも経済でもお仕事でも学業でも救いでも癒しでも奇跡でも、あなたの本当にこの願いを素直に神様に祈りましょう。じゃあそれに聞いて答えてくださいます。天のお父様、一人一人が心からあなたに向かって祈ってるこの祈りに応えて、一人一人のうちに、愛する人のうちに、敵対している人のうちに、どうですか、癒しと奇跡を与え、解放を与え、祈りに対する答えと解決を与えてください。主イエスキリストによって心と体を完全に癒されよ。がんの腫瘍とポリープと細胞よ、消えてなくなれ。また痛み、 腰の痛み、膝の痛み、背中の痛み、喉の痛み、その痛みの根本の原因に向かって命ずる。癒されよ、消えてなくなれ。あらばらばらばら、しびれ、足のしびれ、また、手のしびれ、体中にあるしびれ、このしびれの根本の原因に向かって命ずる。癒されよ、しびれを消えてなくなれ。普通の肩こりじゃなくて異常な肩こり、イエス様って命ずる。完全に癒されよ。あと精神的な圧迫、ものすごく否定的な思い、これ霊です。イエス様って命ずる。否定の霊、あと立法主義の霊、その人の力出ていけ。あらぶる恐れ、ちょっと普通じゃない恐れ、これも霊です。イエス様って命ずる。恐れの霊、その人の思索、感情、思いの力、キリストイエスの名によって命ずる。恐れを、恐れの霊を出ていけ。あらぶるぶる、境内のことを祈っていらっしゃる方はね、10分の1献金を忠実に誠実にしなさい。ある方は誠実にしてきました。愛する子を大胆に私に求めなさい。必要を私は全て満たすと約束しました。ためらわずに、遠慮せずに、大胆に求めなさい。私は満たしていこう。ある方はこの10分の1献金がおろそかになっています。これを忠実にしていきなさい。それはあなたを支え守ります。そしてそれはあなたの祝福となります。そして大胆に求めなさい。私はその時あなたを支え守ろうとしよう。こじれ切った人間関係を回復してください。癒してください。お仕事を祝福し、イエス様、このお仕事において神様、勝利と成功を与えてください。イエス様、愛する人に救いを与えてください。今ぶつかっている方々をことごとく救い捉えてください。永遠の命の祝福を与えてください。悔い改めの霊を注ぎ、永遠の命の祝福を与えてください。イエスキリストってその人に悔い改めの霊を解き放ちます。そして永遠の命の祝福を宣言します。イエス様、あなたの力強い御名と思って救いの御業を表してください。お願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。非常に近い近親者、その人に関して憎んでたり恨んでるわけではないんだけど、なんかぎこちなくなっている方、でも主はあなたに今促しを与えていらっしゃいます。その近い近親者の方に会いに行きなさい。あなたにとってはためらいますが、会いに行きなさい。私はその時あなたに言葉を与え、若いってわけじゃないんですけど、非常にそのギクシャクしていたものを回復しよう。そしてその人を共に乗れるもの、共に神を礼拝するものに作り変えていこう。頑張って伝道する必要はありません。行きなさい。行くときに私が働こうとしようございます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、主が牧会されている民と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。